日刊深夜快速月曜版、西田東田いや上田。皆さんこんばんは、イペリット上田です。この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからお送りしております。先月に、まあ、なりましたが、8月の29日に開幕いたしましたツール・ド・フランスが、まあ、COVID のおかげというかせいで、丸々1ヶ月ぐらいですかね、1ヶ月2ヶ月ぐらい、1ヶ月か1ヶ月ぐらい遅くなりまして、まあ、予定通り、21日間、まあ、休憩休というか、休息日を入れて丸23日間、で、3400キロオーバーを走り切るという、まあ、かなり過酷な自転車レースが、開幕いたしましたと。で、まあ、このご時世ですので、お客さん、まあ、このいわゆるスタジアムスポーツではないので、お客さんというものは、いわゆる生活道路の街灯に、まあ、普通にチケットもなしで見ることができる、スポーツになっておりますので、こうお客さんの管理というものが、まあ、非常に難しいと。で、マスクも最初、まあ、最初の 2,3 ステージぐらいまではどうもやっぱりあんまりこうお客さんもみんながみんなもうマスクをつけてはないで、まあ、結構選手が近くを、まあ、道路目の前で走っていきますので、まあ自分のひいきの選手だったり、まあこの、その自分の好きなチームの選手だったりというのが目の前で通るんで、まあ声援をかけるということが、まあ当たり前なので、まあマスクなしで、こう声をかけ声援を出すっていうものがやっぱりこう若干 いかがなものかということで、まあ、今現在、まあ、だいぶ、まあ、100% ではないんですけど、まあ、8割9割方、お客さんもマスクをして、声援を送っているような感じが見受けられますので、まあ、いい感じで運営はできている方なんではなかろうかなという気がしておりますが、まあこの COVID のおかげで、お客さんを大量に、入れてやるっていうスポーツ、まあ、が、まあ、サッカーでは、まあ、チャンピオンズリーグっていうものが、まあ、大きな大会はあったんですけど、お客さんがあれは入れなくて、で一つの地域に全チームを集めまして、集中開催という形でやったの でこうお客さんが目の前にいたり、こうそのサイクルロードレースというものはその町から町への、道すがらを行くんで、まあそのスタジアムでまるっと収まるスポーツではないので、まあお客さんが身近に本当に触れる距離で、選手を見れますので、まあこう今この状況だと結構な運営が難しいっていう感じでやっておりますが、まあこの今大会の規定上、こう最初のアナウンスが、まあ一チームで、まあ丸々選手自体は、8人なんですけど、 チームスタッフ集めるとまあ30人40人ぐらいになるそうなので、まあ最初は、まるっとその1チームから、1週間に2人出ると申し訳ないけれど大会から撤退してほしいなという感じで、アナウンスがあって、でまたそれが2点3点して、スタッフは、含めないでほしいなとか、またこれで、スタッフもまた込みでお願いしますとか、で結局最初に戻ってスタッフが、スタッフも含めて1週間以内でまあ2人出ちゃったらごめんなさいしてくださいという話で進んでおりますので、まあ非常に、厳しい、環境に今選手スタッフたちは置かれている状況の中で、大会が始まっておりますが、まあこうスタート初日が、どうもこのニースっていう、まあバカンス地といいますか、まあリゾート地、まあフランスのリゾート地で有名なところなんですけど、どうも 2,3 ヶ月まともに雨が降ってなかったらしくて、その路面が雨で流されてなかったので、まあものすごい汚れてた状況だったのと、あんまりこう日本というものが、こう路面に対してまあ非常に丁寧でまあ雑なところもあるにはあるんですけど、まあ海外に比べると非常に質が高い、路面を敷く文化ですので、こう海外の、まあ、あと海岸沿いとか海に近いところになると、その中、敷く路面の中に貝殻とかそういう若干滑りがあるような物質を入れるのが主流というか、そういう風習があるので、雨が降ってしまうとその滑る物質で、タイヤが滑ってこけるっていうものが、まあ、結構な有名話で、まあこう日本の路面で、やっている選手からするとまあ非常にそこが困るという。でまあ海外の選手はまあそれが基本でまあやっているようなので、まあだいぶそこら辺のポテンシャルは高いんでしょうけど、まあそれでも雨が降ったり、白線で滑ったり、まあマンホールの上で滑ったりっていうことがあったり、結構まあ初日にして、落車した、まあ大きな落車が映像に残っている限りでは 3,4 回ぐらいあったんですけど、もう映像にも残ってないような、落車がどこそこで起きて、180人ぐらいいる選手の中で100人以上なんかもう滑って転んでる、怪我してるっていうのがもう初日から出てしまったので、まあどうこう、もうスタートした初日からこう完走できないでリタイアとか、もうスタートも翌日スタート切れない、もう大怪我って言います、人も出てしまって、まあ有名どころの選手でも結構な距離を一人で走って、タイムアウトになったり、まあ以前割った、膝の皿ぐらいのところをまた割ってしまって、スタート翌日できなかったりということで、まあもうただでさえこうきついのに、まあやっぱりこのレース感といいますか、そういうものがほぼほぼ こう蓄積できてない状況で、ツールが始まってしまったので、まあこうなってしまうのはまあまあある意味必然だったのかなという気がしますけど、まあこうなると困ったもんで、まあ、まあ毎日どこそこでなんかつまらないこけ方だったり、なんかどうしようもないこけ方をして怪我するっていうことも あるようで、もう今年のツールに関しましてはもう怪我して怪我なく完走できる人がまあ下手すりゃ10人とか20人ぐらいになってしまうのかなという感じで、まあなるべくこう雨さえ降らなければまだマシなんですけど、こう大雨だったりまた降ってしまうとまたもやこう怪我人が続出なんていうこともあって、まあ散々な大会になってしまうのが、まあ非常に残念になってしまうので、まあ安全に努めて、運営をしてるんですけど、まあそれでもやっぱり難しい、大会運営になってしまうのかなという感じがしておりますが、まあこうやって楽しく、まあこう映像を見る立場からすると、大会がやれているのは、まあ、非常に嬉しいので、安全に、まあ、パリまで完走してくれる選手が多くいることを、まあ、願っておりますと、まあどうか安全に運営をやってもらいたいなと思います。それでは明日は誰の誕生日何の日のコーナーです。明日9月15日生まれの有名人の方々です。1967年生まれ NHK アナウンサーの武田真一さん、1974年生まれ俳優の井浦新さん、1983年生まれ女優の平田優香さんです。おめでとうございます。明日は老人の日。2002年1月1日改正の老人福祉法によって制定、2003年から祝日法の改正によって敬老の日が9月の第3月曜日となるに伴い、従前の敬老の日を記念日として残すために制定されました。まあ世界で、まあ、この混乱の中初めてお客さんを、まあ、身近で携えてやる大会ですので、まあ、期間内に安全に、まあ、全チーム完走できることを、まあ、願っております。明日は火曜版です。どうぞお楽しみに。それではまた来週。